理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第380回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね科学的ものの見方みたいなことをお話ししようと思っています。
理科っぽいものの見方と科学的なものの違い、も見方の違いは何ですか？
まあ、理科っぽいことが多いんですけど、
はい、
科学っていうと自然科学と人文科学っていうのとかもあって、理科っぽいっていうと自然科学がメインですけど、今日もうちょっとこう視野を広げる感じかなと思っていたりして、ちょっと前にツイッターに流れてきた、たまにこうテストのさ答案とかの写真があって、
うん、
なんでこうなるんだよみたいなのがあったりするじゃないですか、とか面白回答とか、
あの子供の面白回答っていうのが結構ありますけどね。
で、理科の問題で
とか
それは国語の問題ね、うん、理科の問題で、多分小学校3年生とか4年生かな、校庭に棒を立てて、
はい、
影をこう記録しましたと。何時間か経ってもう一度影を記録したときに、影の位置が変わっていました。なぜでしょうっていうのを理由を書くとこがあって、
うん、
でその子は地球が回っているからって書いてバッテンを食らったっていうのがあるんですけど、
いいんじゃないの？
私もバッテンにしたいんですよ。
なんで？
っていう話をしようかと思ってます。
なんで？
で本編で。で今日お知らせを先にしなきゃいけなくて。
なんで？
で本編まで待ってください。お知らせしていいですか？
どうぞ。
お知らせはですね、プレゼント。
マレーシアに行きたいか。
マレーシアに行きたいかのお知らせなんですけど、これね、うまく喋らないといけなくて、銚子電鉄っていう、
はい、
まあ、ローカル線がありまして、
ちょっと調子が良くないみたいですよね、最近。
そうそう、まさに。で、クラウドファンディングで、
うん、
映画も作っちゃいましたと。
何ですと？
で、映画のタイトルが。
調子が良すぎるんじゃないですか？
まあ、調子に乗ってるかどうか置いといて、
はい、
電車を止めるなっていう、
うん、
映画を作りましたと。
はい。
これ一般公開をするわけじゃなくて、こうミニシアターを借りてとか、どっかの人たちが呼んでとかっていうのがあるんですけど、それの、上映会と、上映会ホテルなんですけど、そこのホテルの一泊二食付きの宿泊っていう権利を、そんなプロジェクトで、一組の方にプレゼントします。
ホテルに泊まって上映会を見ようってこと？
そうです。ホテルに入って、で、お夕飯を食べて、上映会イベントがあり、一泊して朝ごはんを食べチェックアウトするっていうのをプレゼントします。
はい。
はい。で、もう予定は決まってるんで、10月13日の火曜日、平日です。
10月13日の火曜日に泊まるわけ。
そうです。
じゃあ、
ので
火曜日から水曜日にかけての宿泊ってことね。
そうです。で、
はい、
一組様3名まで、っていう条件ですが、
はい、
応募条件やら詳しい話は、番組の最後に。
あれ？これはとりあえずでもリスナープレゼントってこと？
リスナープレゼントです。
ほう。
はい。
でもし、ただ日程がもう決まっているので、
はい、
少なくともその日程が空いてるないと、今回に関してはちょっと応募条件から外れてしまうわけですね。
応募条件とか、あのプレゼントしてもいけないっていうのはもったいないんで、
はい、
行ける方で申し訳ないんですが、あのこの番組が配信されてから締め切りまでそんなに時間がないので、もう締め切り後に聞いてしまった方はごめんなさい。
ああ、そうですね。そうするとごめんなさい。
はい。締め切りは10月5日の23時59分10月5日中ですね。2020年10月5日
はい
ということです。
はい。
で、詳しくは番組の最後の方でお話しします。
はい。
はい。ということで、プレゼントのお知らせでした。
でした。
香里さん、科学的っていうと、どんなイメージですか？
科学的っていうとどんなイメージ？
科学的ものの見方とか、
なんか現象とかそういったものをより細かく分析してるような感覚ですね。
そうですか。たまにね、
うんうん、
理系の人って理屈っぽいからみたいな話をされることがありまして、
はあ、
うん、じゃあ逆に文系の人は理屈がわからないんだろうかとかって思っちゃうこともあるんですけど、
そう言ってごらんよ、私に言われても困るよ、
うん、だから
それはそう言われた時に、え、じゃあ何、 文系のあなたは何
理屈で喋んないのっていう、
で聞いてごらんなさいよ、
うん、今度聞いてみようと思うんですけど、
うん、
ちょっとだけさ、うん、こう批判的なイメージ理系っていう人たちに対してがこうあったりするとか、あとなんていうかな、ちょっと科学っぽい話をすると、あー、わかんない私文芸だからみたいな、反応があったりして、
うん、
すごいもったいないなって思ってるんですよ。
あー、そうね、それはね、
そうなので、この番組そんな理科の時間は、理科っぽい見方をすると世の中違って見えるっていう話をしているじゃないですか。
はい。
でやっぱり面白がり方を説明しないといけないんじゃないかって気がしてんのね。なんていうのかな、例えばこうどっかに絵を見に行きましょうっていうことをやったりとか、なんていうの、全然知らないものをこう見たときにすぐに面白くなったりするものってそんなたくさんないと思うわけ。いや、どうやると面白いかっていう体験をしないとさ、面白さって分かんないでしょ。
うん、
で、まあ、お笑いみたいなものは面白いの重視でやってるから多くの人が面白いと思うかもしれないけど、でも例えばスポーツでも何でも一番最初始めるときってめんどくさかったりのが多いじゃん、
うん、
あとはどこの教科でもちょっとお勉強にっぽくなってると、なんていうのかな、みんな拒否反応が先にあるけど、やっぱね、面白さ、どうやったら面白いかを説明しないといけないんじゃないかと思ってこの番組をやってるっていう側面があるんですよ。
はい。
っていうのも含めて、ちょっとその科学的ものの見方みたいなことがお話しできるといいかなと思っております。
はい、
はい、ということで本編に行ってみましょう。
はい、
さて科学っぽい話をするんですが、
はい、
私の持論で言うと、
うん、
科学的ものの見方、
はい、
はなんでっていうのとどうなるっていう風にこう世の中を見るのが科学的見方だと思ってるんですよ。
おう、
そんなの知ったこっちゃないわいっていう人もいるかもしれないけど、
うん、
なんでこんなことが起きるんだろう、
うん、
っていうのと、
うん、
だとするとどうなるんだろうっていうのが、
うんうん、
私は科学的考え方と思っていて、
うん、じゃあ子供なんてむちゃくちゃ科学的に見てるじゃないですか。
そうなんですよ。
でなんでなんで、
どこかで
なんで
なんでっていうのって無粋だと思われるようになっちゃうんですよね、
うん、
それがだからその科学的ものの見方を諦めた人たちなんじゃないかと思ってるんですけど、だって仕方ないじゃん、なんでとかって言ったって変わるわけじゃないしとか、
うん、理屈を知って何になるっていうことですね、
みたいな人たちがいるわけですよ、
うんうんうんうん、
で理屈を知ると仕組みが分かって面白いって話と、
うん、
理屈を考えると、将来のことが違って見えて楽しいっていうのがやっぱあると思っていて、
うん、
だからなんでとどうなるなのね、
う
ん、でこれを自然のものについてなんで自然はこうなってるんだろうっていうのは自然科学ってわけよ。
はい。
でどうなるんだろうっていうのも科学だけど、どうなるっていうのをこう物を作るっていうのに、使ってあげると技術になるわけね。どんなことができる、磁石
はくっつくから、じゃあそのくっつくのを利用して
役に立つことをやりましょう、
考えるのが技術。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん、
でそれを自然ではなくてこう人の中、人とか社会とかに、
うん、
なんでこうなってるんだろうっていうと人文科学っていうのになるんじゃないかと思っていて、人文科学って言い方もあるでしょ。
はい、あんま使わないけどね。もう
そうそう、自然科学に対して人文科学ってあるんですけど、あんまり流行んないよね最近ね。
そうね。
そう、でも、
ソーシャルネットワークみたいな感じ。
あ、だから社会科学っていうのもあるんですよね。
うん、違うのに
一応違うみたいです。なぜ
社会科、 社会科学ってほら社会科の学問じゃない。
そうで、その社会科と理科っていうのがあるんですよ、小学校には。
うん、うんうん、あった。
で、理科は自然がどうなっているんだろうっていうのを学ぶ、
うん、
で社会科は社会がどうなってるんだろうっていうのを学んで、
うん、
で、どうなってるんだろうっていう今じゃなくて、こう時間を追って歴史的に学ぶっていうのが社会科の歴史の授業で、
うん、
平面的にこう面で、場所が違うとどうなってるんだろうっていうのが地理、
うんうんうん、
でシステムがどうなってるんだろうっていうのが、まあ、今のまあ社会科学だったり、小学校とかでいうと公民とかっていう感じ
の、ね、公民ね。
そうで、特に社会の仕組みはどうしてそうなってるんだろうっていう話と、これからどうなるんだろうっていう話の中でどうするんだろうになってくるわけだよね、民主主義の世の中だから、
うんうん、どうしたいんだったらどうすればいいとか、そういう風になってくるわけですよね。
あ、そうそうそう、みたいな話があって、うん、経済学とか政治学とかもそういうので、うん、社会科学なんじゃないかと思ってたりするんですよ、うん、
より細分化して、まあ、アカデミックに。そうよね。
そうで、
そんなこと言ったらなんかすごく、はい、いわゆる文系っていうのがどんどんどんどん範囲が狭く感じるんですけど。
だから私は文系と理系っていうのは分けたくないし、
ね、どんどん、例えば歴史にしたって、いわゆる歴史の教科書を読んでる段階ではなんか歴史って文系っぽいけど、でもその歴史の教科書の物語ができるまでには、例えばなんか遺跡を発掘したりとか、あとは、書物の読解はいわゆる文系か？でもそのための背景を見たりとか、政治的な何かを見たり、それは分かんないな。でも、
そうで、私の勝手な定義だと、
勝手な定義、じゃじゃん、吉安定義で言うと、
なんでそうなんだろうとか、なんでそうなっちゃったんだろうって考えるのは科学的アプローチだと思っていて。
もうじゃあ科学だってこと？
私はそう思ってるんですよね。
おう、なんで国語は漢字は難しいんだろう。
それはあれですよ、意味一つ一つに字を作ったから、たくさんの字を作んなきゃいけなくて複雑になってくるからだよね。
なんで私は漢字が覚えられないんだろう。
まめに書かないからじゃないですかね。
結構書くの好きなんだけどね。
そうそう、でね、はい、私のその定義だと、
はい、
なんかね、いろんなものがあるのを分類して整理するのも、
うん、
ちょっと科学っぽいアプローチかなと思っていて、
分類学、分類学、違う、前にね、秘書犬の勉強したことあるんですよ。受けもしなかったんだけどね、
はい、
秘書検定っていうの、
うんうん、
結構面白かったです。ファイリングの方法っていうのがあって、で、まあ、私もパラパラパラって見ただけなので細かいことは知らないんですけど、例えば時系列、その新しいものを必ずファイルの右側に持ってくっていうような時系列で、内容ではなくて時間軸で分けるとか、
うん、
ファイルする方法があったりとか、あとそうではなくて内容でファイルする方法があったりとか、 あれもそうよね、名刺、いただいた名刺をファイリングする、まあ、今はもうスキャンしてデータで取り込んでなんでしょうけど、昔はファイルしてたじゃないですか、うん、それのファイリングの方法とか、そういうやつも、それだけじゃないんだけど、秘書系のその単元っていうのかな、中に入ってて、そんなこと知らなかったというか、あ、うん、そう、秘書って何をやってるんだろうって、単にスケジュール管理かなと思ったんだけど、
うん、
あ、そ、こういう書類とかそういったものの管理もやるのか。で、しかもその管理するには、だから分かりやすくっていうと、いろんなやり方があるけど、まあ、いくつかその王道のやり方がもうあるんだなって思った記憶があります、
うんうんうん、そうで、ポイントの一つは、分類をしちゃうとか、分類するのが科学ではないと思うんだけど、はい、うん、一方で、不思議なものを分類しちゃう人たちっていうのがいて。
不思議なものを分類しちゃう？大パーツ？
そういう不思議なものじゃなくて、例えば、街にあるホニャララみたいなものが、うん、さっきのと種類が違うとか思ったりすることがあるわけですよ。
道路についてる丸いやつね。
マンホールの蓋もあれば、給水塔とか
じゃなくて、ほら、5センチぐらいの、
はい、
ちょっと円錐っぽく盛り上がってる、なんか釘で打ち付けてあるようなカラーマークがあるじゃないですか。
あ、あります、測量用のマークね。
いや、よくわかんないけどさ、
バッテンがついてる。
そう、なんかいろんな色があって、であれ本買ったんですよ。
あ、そうなのね。
そう、パラパラっとしか見てないから今日は何も出てこないんだけどね。
そうなの
で何色がね多いとか少ないとかあるんですよ。レア度が高い色はこれだって言って、
でやっぱり科学的アプローチの最初は、
はい、
不思議だと思うだと思っていて、
ほう、なんでって、そうか、不思議に思うから疑問が湧い
て、そう、さっきの名詞の分類方法っていうのが教科書に載っていて、その通り分類するだけはあんま科学じゃないんだけど、
うん、でもなぜ、でも例えばその、どう、なんでこういうふうに分類するのっていう思えば、そうか、科学になるわけか。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
ああ、そうそうそうそう、その時に普通内容で分類するじゃないですか。だけど結構、時間軸で分類するっていうのも結構王道で、でなんでかって言ったら、うんうん、結構人の記憶っていうのは、あ、そういえば先週やったこれっていう、
うん、
その内容というとかそういうよりもその時間で結構思い出すことが多いっていう根拠に基づいて時間軸にやるらしいんですよね。
超整理法ですね。
あ、そうなの？ちょっとそこら辺の詳しいことはね、あのパラミしかしてないから分かんないんだけど、でその時に、あ、そうなんだ、時間軸っていうのも一つありなんだなと思った記憶がありましたね。でそれも案外、実はその記憶の思い出す、いや、思い出し方法っていうのかな、うん、それに、まあ、理にかなったっていうとちょっと理がよく分かんないけど、それにのっとった分類方法なんだなと思いました。
だから なんだっけ、名前順とか会社名順とかっていうのを並べた後、
うん
うん、秘書さんだと、うん、年に一遍棚卸しして、うん、何月何日って書いたのが3年よりも前だったら、捨てるとかね。
おお、そうよね、捨てないとね、どんどん増えて。そうそうそう、
ってことは最終アクセス日が書いてあってとかってなってくると、だんだんちょっとだけ科学技術っぽくなってきて、
あ、
なぜとか、どのくらいだったらとか、
うん、
どんな現象だからどうすればいいとか、
うん、
みたいなものになるとちょっと考えちゃうよね。なので興味を持って、
うん、
なんでこうなってるんだろうって考えるところがポイントで、さっき言ってた、うん、分類するっていうのが目的になってしまってはいけなくて、分類せざるを得ない気持ちになる人たちがいるわけですよ。
分類したいわけね。
だからマンホールの蓋も、うん、古い新しいとか四角い丸いっていうのもあれば、模様を分類したい人とか地方別にしたい人とか、
う
ね、あとは、鉄塔もこう後方によってとか電線の本数によってとかみたいな話で、
う
ん、ついつい分類をしちゃいたい人、
うん、
たちが心血を注いで分類して、誰にも分かるように説明をつけると、
うん、
ある日それが図鑑と呼ばれるものに変わったりするわけ
です。ほう、図鑑。
そうそうそう、
うんうん、
で自然にあるものを記録して一覧にして、うん、名前をつけて分類をしてしまうっていうのがその昔ながら その最初のアプローチね、
うん、
で、科学的アプローチってやっぱり、なんでっていう話があった時に次に何をするかっていうと多分観察なんですよ、
うん、
よく見る、
うんうんうん、
で記録していく、まあね、頭の中に記録してもいいんですけど、
うん、
誰にでも分かるように記録していくっていうのがその次のステップにつながるんですけど、
うん、
でこのね、しっかり観察するっていうのがすごい大事で、
うん、
何がどう起こっているかっていうのを観察する、
うん、
で観察すると、仕組みを考えなきゃいけなくて、でその仕組みが考えられるとどうしてだったとかこれからどうなるだったりとか、だとするとこんなことが起こるんじゃないかっていうふうにつながっていくわけね。でだ、ここで最初の、影が動く話に戻るんですけど、
そうよ、なんで地球が回ってるから結構として太陽が動いて、太陽が物体に当たると影が生じるから、
そうなんですよ。で小学生の時の理科では影が動くのは、最初の観察じゃないですか。だから太陽が動くって今香織さん言ったけど、太陽の位置が変わるから影の位置が変わるっていうのをすっ飛ばしてほしくないの。
ああ、なるほどね。はあはあはあはあはあ。その、先はあるけど、まず、ちっちゃいところからステップを踏めってことね。
そうだし、教科書とか、大人びた本に地球が回ってるって書いてあるかもしれないけど、
うん、
皆さんが身につけてほしいのは、実は不思議だと思ったら観察する。で、観察の一つ目は、うん、あれ？さっきと影の場所が違うぞってとかだよね。
うんうんうんうん、
で、影の場所が違うってなんでだろうと思った時に、そうかそうか、お日様が動いてるから影の場所が違うんだ。
うん。
って言って、お日様が動くのってなんでだろう、お日様が空を飛んでるのかなっていうのがあって、うん、いろんな人に聞いたり、いろんなことを考えると、もしかしたら地球がぐるぐる回っていて、それでお日様が見える場所が違うのかもしれない。
うん。
ってなるでしょ。そうすると、うん、どうしてそうなるんだろうって話と、だったらこうなるだろうっていうのを考えるところの、こう、一つ一つのステップじゃないですか。
うん。もう、じゃあ、解明されてることでも、できることなら、その、解明されてない段階の人たちが、ステップを踏んで、解明していったようなことを、踏襲してほしいみたいな感じですね。
そう。ぜひ、その、うん、現象の観察っていうところと、そこからこう導き出される順番を追っかけてほしいし、
うんうん、
そこに、あ、こんな見方があるんだっていう発見があるから楽しいんだと思うんですよ。
うん、
棒の影が動くのが地球が回っているっていうのはあんま楽しくないんだけど、棒の影が動くっていうのは、実はすごい大変なことで、うん、だって太陽が動いたら棒の影が動くってさ、
うん、
当たり前のようだけど、
うん、
本当に当たり前なのっていうのがあるわけ。
うん、
不思議だと思う。ってことは、光が出てるところと何かがあると、反対側に影ができて、それは光の位置と棒の位置とかをいろいろ変えてあげたらっていう実験ができるよね。
うんうん、
皆さん影踏みとか影をこう作って遊んだりしたことがあると思うんですよ。
うん、
自分の影を見ながらね、
うん。
っていうのをやると、あれ？光が出る方向と影が出る方向は反対側で、っていうのとかをだんだんだんだんこういろんな経験を身につけるに従って、体験的に覚えていくのもあれば、その体験を、抽象化する、仕組み化するとか、理由を考えるとかっていう言い方もあるんだけど、つまり具体的な話を抽象的に、または、汎用的にするっていうことをやるのが一つ大きいステップで、それがだから、光が来る方向と影の方向は逆方向だから影が動くってことは光の方向が動いてる。で、昼間の光の方向は太陽の方向だから太陽が動いている。で、太陽を見るとやっぱり朝と昼と夜で場所が違うみたいな話をこう組み合わせて世界が見えてくるっていうのが楽しいはずなんだけど、
うん、
それを飛ばして、
うん、
影が動くのは地球が回ってるからですっていうふうに、一足飛びに行ってほしくないなって思ってるんですよね。
ほう、じゃあまあ、よしよしだと思うから一概には言えないけど、あまりちっちゃい子にいわゆる図鑑的なもの、
はい、
もうすべ図鑑って、まあ、一応すべてのものが書いてあるわけじゃないですか。
書いてある書いてある、
ね、っていうものって、その実体験ではなく知識だけを先に入れてというよりも、知識実体験から、例えばそこから図鑑に入って調べて知識を得るのはありだけどっていう感じ、うん
ね、どっちが先でも私はいいと思ってるんだけど、
うん、
ただなんだろうな、ただ単にこう知識だけを突っ込むのは科学的アプローチじゃないなって言ってるだけ で、
うん、
で私は理科のテストでは科学的アプローチを、テストで試させてほしい。
ん、科学的テストは今みたいに筆記ってこと、それとも実際にやるってこと？
あ、筆記テストで確かめたいのは、
うん、
科学的アプローチの方法ができてるかなっていう確かめがしたいんじゃないかと思うんで、
うん、
地球が回っているからじゃなくて太陽が動いてるからっていう、ところをまずは書いてほしいなと思っていて。
うん、でも罰はつけづらいですよね。
うん、そこは難しいんだよね。そこを、うん、その習ってないから罰点にするっていうのはしたくないわけ。
うん、
ただ一足飛びに、うん、こうなんだろうな、知識があるから、うん、それを書いちゃうっていう風にもしたくなくて、
うん、
そこがね難しいところでもあるんですけど、テストの、
うん、そうね、
そう、これがあの授業の中とかお話の中だったら、うん、仕様回ってるんだよって言ったら、
うん、
すごいこと知ってるねって言えばいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
どうやって知ったのとか、
うん、
でもさって聞けるでしょ。でも、うん、ペーパーテストだとそれが聞けないんで、
うん、
なかなか大変だななんて思っています。そうで、科学的アプローチでは不思議だと思ってなぜそうなるんだろうっていうのを考えて、それを一つ一つこう 積み上げていってっていうのをやるんですけど、かおりさんの言ったように、うん、こう図鑑とかみたいにこう答えが載ってる、うん、または昔の人が考えて、うん、考え抜いたことが、そこに載ってるっていうのも、やっぱりそれは、うん、大事で、
うん、
っていうのは、ガリレオ・ガリレイとかニュートンと同じ体験をしなきゃいけないってわけじゃないじゃないですか。
うん、
そこがこうギュッて、短い時間で、確かめられるっていうのは、すごく有用なことなわけね。
うん、
ニュートンかな、巨人の肩に乗るって言い方をするんだけど、
うん、
遠くのものが見えないけど、
うん、
自分でこう、背が伸びるのは大変で、
うん、
でも、すでに人々が作ってきた知識や知識体系があると、遠くまで見ることが早めにこう登っていってできるっていうのがあって、
うん、
そういうのもすごい大事だなと思うし、万有引力の法則も別にみんなが実験しなくてもいいわけですよ、
うん、
ただ自分が地球に引っ張られてる感覚ってあるよねとか、
うん、
ニュートンは、月が落ちてこないのはなんでかって考えたんだよとかっていうのがあった方がより一層こう理解が深まると思うし、
うん、
なんていうのかな、この番組でおすすめするのはなんでだろうっていう話とどうなるだろうっていうのを考えるっていう、科学的アプローチっていうのが大事じゃないかなっていうのがこう主張したいことなのね。
はい。
そう。なので、ぜひ皆さんもね、なんでだろうっていう話があった時によく観察する話と、それを、仮説を立ててこういう仕組みじゃないか。
うんうん。
こんな仕組みかもしれないとか。で、それを、やっぱりこうだったってなるには実験をしたり検証したりするってことが必要になってくるんだよね。
うんうん。
要は一個だけ見てこうかもしれないってことはできるけど、普遍的かどうかっていうのを考えるっていうのがあって、
うん、
普遍的のいいところは先がわかることなんだよね。
ああ、そうです。それも変わらないわけだからね。
そうそう。で、自分だけが普遍的だと思っても他の人に確かめてもらうとより一層なんだろう。
客観性が増すというか、
客観性が増して裏打ちされることが多くて普遍なことが証明できるから、
うん、
そのためには記録をしないといけないんだよね。
ああ、なんだっけ、やったーできたーっていう記録あったじゃん。
ん、
大学の大学研究、
あ、
大学院とかでやるようなん研究ノート。
あ、はいはいはいはい。
それ自体も、やっぱりもう今その研究自体が結構その手順通りにしっかりやってで得られた結果っていう手順も大事、
うん、
結局検証するにあたって同じ手順でやってできたか、でどこの手順が違ったらできなかったか、まあ、できないことも重要な情報にはなってくるけど、
うん、
であったりとかするので、その実験ノートってなんか実験ノート自体が、まあ、形式が全部決まってるわけじゃないんだけど、番号が振ってあるんじゃなかったっけ、ページ数に。
そうそうそう、研究ノートは、飛び飛びにならないように番号が振ってあって、
ね、
特に特許の申請とかをするときに、
うん、
証拠になるようなものがあったりして、
うん、
そうなんですよ。
ね、だからそうやって記録、まあ、それはもう本当に本格的な記録って言い方は変だけど、最終的に誰かに検証してもらうことを目的に記録を取ってはいるけど、
うんうん、
まあ、そうでなくっても結局一つの現象だけを見てもしょうがないって言い方がいいんだけど、例えば蝶々が芋虫から蝶に変わるときを研究しても一匹の生態ではなくて、やっぱりたくさん数を見た方がいいから、それぞれのデータを集めるって意味でも記録しないと分かんないですもんね。
そうそう、記録しないと分かんない。
記録というか、まあ、要は記憶する必要があるわけですよね。
そう、記憶はそうで、みんなでやるには、
あ、そうですね。しっかりと、その、残しとくっていうのと、あとは、第三者にも見られるっていう意味では、記録になるけど、まあ、基本的には、記憶して、覚えることによって、どんどんデータが溜まっていって、より客観性が増していくって感じですかね。
そうそう、そういうことが。そうすると、
いろんな、なんだろう、見えてくるっていうのかな、数が増えてくれば増えてくるほどそこのベースが見えてくる、なんていうの
とか、あとはね、確からしさが上がってくるので、いろんなところで、
はんはんはんはん、
他の人も検証してくれると。よくね、科学的なことを言うときに、科学者は言い切らない、 100% って言わないっていうのは、誰かがこれを覆すかもしれないってどっかで思ってる一方で、 一方で主張しているときにはだいたい何かしらのしっかりした実験があって、こうなるはずですって言うんだけど、そのね感覚がこうそういう仕組みを解明して、それがどれだけ確からしいかっていう感覚を持ってその実験をしている人とそうじゃない人でその 100% とか絶対っていう言葉の意味が結構違って、万有引力って全てのものはこう質量があったら引き合うっていう話で、その絶対かって言われた時に、これまで確認されているものの中では、全てがそうでしたっていうことは言うけど、うん、絶対ってなかなか科学者は言わないんだよね。
そうですよね。
そうそうそう。
なんだ？悪魔の証明みたいになっちゃうってことですよね。
そう。その、これまでの、測定された、または研究されたものの中では、すべてのこと、または、もしかしたらエラーがあるかもしれない中で、ほとんどのものがこれが正しいと言っているっていうのは、胸を張って言うけど、絶対そうですかっていうに対しては、それは次の世代の人が覆すかもしれないっていうふうに、言うと、じゃあ、お前の言ってることは、本当じゃないんだと、完璧じゃないんだっていう話とかになっちゃうところの、こう、言葉のね、重みの
違いとかもあったんですよ。そこが何だろう。科学的な見方とそうでない見方。だから科学だと、まあ単純に言っちゃえば 99% そうだとしたら、まあほぼそうだろう。100ではない、100とは言えないけど、なんとなく感覚的には100だろう。100と同じような感覚でやるじゃないですか。まあ実際にはもっと99よりか上のパーセンテージだけど。
ね、まあ研究のね分野によって違うみたいな。
まあまあまあそうなんだけど。
そうそうそうそう。
だけどまあ大体その 99% 言ってればまあ、ほぼっていう言い方をするけど、でもそこに絶対って言葉がつかないことによって、絶対って言葉がついてないからっていうのをつく人っていうのは、科学的というよりもなんだ、感情的、まあ、なんか国語の、
よく言うのは
意味をすごく見てるよ、
情緒的って言い方をすることがありますけど、
あ、情緒的いいね、感情的っていうとなんかムキーってな感じもね、情緒的
そうだ、フィーリング重視ねっていうのがあって、その辺も少しずつ違うのかなって思っていたりして、うん
はい、
でそんなことで多分そのなんでっていう話とよく観察する、で観察した中からこう法則や、仕組みっていうのを考えて、うん、うまくいくだろうって、この考え方が合ってるだろうっていうのを検証して、
うん、
できれば、一人じゃなくてみんなで検証して、
うん、
で、だとするとこんなことができるよねっていうところまでいくと、その科学技術としてこう、お話ができたり、あとはこんな風になるだろうっていうのは実は未来の予言だったり、
うん、
例えば地球が温暖化してるって話もいろんなデータがありますとっていう中で、何が確からしいかっていうのがいろいろ異なるじゃないですか、
うんうん、
で水の電気分解をすると酸素と水素が2対1の割合、あ、1対2の割合で出ますみたいな話があるけど、
うん、
いくつかの科学は実は検証ができないものがあるわけ。地球をもう一回作ったりできないでしょ？
ああ。
そうすると。
地球はじゃあどうできたかってことは科学的に証明はできないってことですね。
それをだから、確からしさを上げていくっていう科学的な推論はできるけど、科学的証明はできないんだよね。
うん、うん、うん。
それをいろんなところから、今生きている生物を作るためには、酸素と炭素と水素がこのくらいなきゃいけなくて、それが結びついたものがないと生命の原点にならないから、それが、宇宙の中のどっかで作られなければいけなくてみたいな話をこうだんだんこう積み上げていくわけ、
うん、
でそもそも一番最初の、今地球上に生きている生物が全て使っている DNA を複製するっていう仕組みは誰がどこで作ったのかみたいな、
うん、
いう話が
嬉しいですね。
それを検証するというか、同じような実験をして DNA ができることを実験室の中ででき、再現はできるけど、それが地球で起こったかどうかについては検証のしようがなかったり、それを今度調べて検証したり、今度この先の話をするときに、地球温暖化の原因はこれが確からしいっていうのが人によって違うから、二酸化炭素濃度が支配的なのか、太陽活動が支配的なのか、もしかしたらこれは違うと思うけど、測定精度が上がったからとかもあるわけ。
お、
例えばね、
うん、
集中豪雨とかで、
うん、
毎年こう記録を更新したりするじゃないですか。
そうですよ、ここのところ50年に一度が毎年来てますよ。
で 実は原因のいくつかは測定できるところが増えたっていうのもあるんじゃないかと思うね。今までって気象台にしか雨量計ってなかったでしょ、
うんうんうん、
アメダスとかで細かいところまで測定ができると、うん、やっぱりこう集中豪雨のピークに当たりやすくなるでしょ、で最近はレーダーの観測によると、
うん、
1時間に何ミリぐらい降ったに違いないとかって出てくると、
うんうん、
その本当にこう日本全国陸があるところ全てのところで一番降ったところのピークがわかるけど、
うん、
何十年も前はさ、各県に
たまたまのそこの県でしょ、
そう、2個ずつぐらいしか。
そしかないのか。
そう、その雨量計で何ミリっていうのは、
うんうんうん、
もちろん当たりの時もあるだろうかもしれないけど、そうじゃない時は、うん、こういろんな山があって谷があってってところ、ポツポツポツってサンプリングして撮ってるのが、うんうん、だんだん細かくなるからピークが探しやすくなるとかっていうのの、うん、ことも起こったりするっていう、何が言いたいかっていうと、
うん、
現象を見るときに広い視野を持たなきゃいけないんですよ。うん、
数字だけで増えた増えたって言ってても本当に増えてるのかとか、たまそれとも、まあ、増えてる可能性もあるけどそれ以外の要素も考えられるよっていう目で見られるかどうか、
そう、そういうのを、
うん、
例えば小学校の理科の実験で自分でこう、観測をしてこう、うん、書いてというか、記録をつけてるような人は、
うん、
もしかしたら毎朝チェックしてるけど朝昼晩でチェックしたら違う数字が出るかもしれないとかっていうのをこう、うん、実感として分かってるとその辺の納得感がすごい高いんだけど、
うんうん、
そうじゃない人に今の話をすると、
うん、
ちょっと待ってよく分かんないんだけどって話になってくるわけですよ。
ちょっと待ってよく分かんないんだけど、
そうで結局は実は細かいところがの、すごくたくさん降るところとそうでもないところがあって、昔はそれを薄くポツポツポツポツってしかサンプリングしてないから本当に一番降ったところが見つからないかもしれないけど、メッシュ細かくしていけば、ピークが見つけられやすくなって、もっともっとレーダーみたいに、すごくメッシュが細かくなればみたいな測定方法で数値が変わるっていうのとかもこう、考えたりとか、
なるほど。
そう、あとは最近こう、偽科学とか衛星科学みたいな話があるときに基本に立ち返るっていうのがあるとすごく、ポイントが高くて、
うん、
何々を食べると体のどんなところにいいみたいなのがあるけど、
はい、
腸で吸収されるのは
食べると痩せるものとか、
食べると痩せるものは多分あると思うんですけど、
なんすかなんすか、
まあカロリーがないくてお腹いっぱいになるものは痩せるのと、なんだっけ、代謝が高くなるものは痩せるんじゃないかと思いますけど。
何ですか代謝が高くなるものって。
代謝がなるも高くなるものは何ですかね。辛いもの系もそうだし、あとは
なんかさ、一時、まあはい、ゼロカロリーの飲料水とかなんかおやつみたいなのが一時流行ったじゃないですか。
はいはい。
でその中にマイナスカロリーっていうのが出たんだよね。
ああ、トータルで総合的にマイナスになるよってやつね。
そう、結局その摂取したものがカロリーあったかどうかは覚えてないけど、前消費するのにカロリーを使うからトータルとしてマイナスになるっていうのがあったけど、
じゃあパン食い競争のパンはマイナスカロリーかもしれないよね。走らないと食べられないんだから。
そうよね。しかも大抵途中で落としたらゼロだもんね。もし
そうそうそう、
マイナスにしかならないか。
でそういうところにも、
うん、
社会科学的な話をすると、実は 100ml あたり5キロカロリーよりも少ないカロリーの飲料、飲み物は0キロカロリーと書いていいっていう法律があったりして、本当はカロリーがあるにもかかわらず、そんなの誤差でしょ？ゼロって書いてもいいじゃないですかっていう声に押されて、本当はゼロじゃないけど0キロカロリーって書いてある飲み物とかもあったりするんで、
しかもそれ100ミリリットル表示だから実際ペットボトル500だからね。
そうなので、
っ
ていう0キロカロリーって書いてあるやつはもしかしたら25キロカロリー近くあることがあると、あ、
うん、
あ、そうそうそうそう、うん、みたいなものもあったりして、
はい、
いろんなものが本当だろうか、どうやって測ってるんだろうか、測ってるとしたらこれにはどんな意味があるんだろうかみたいなことを考えるのはすごい大事なのと、もう一つ、スケールのセンスっていうのもちょっと大事だなと思っていて、理科っぽい見方に。
はい。
これは科学っていうよりも、どっちかっていうと、理科に近いのかもしれないけど、なんだろうな、何々をすると何々が起こるっていう話がよくあるじゃないか。今の、 ものを食べると太るって話はあるんだけど、
うん、
その辺の、レベル感というかスケール感っていうのを身につけておくといいんじゃないかと思っていて、
うん、
その量が大事、うん、例えばね、以前アルコールの話をしました。
はい、
でメチルアルコールが入っていると体に悪いし、下手をすると死んじゃうかもしれないっていうのがあるんだけど、
はい、
実はメチルアルコールもある程度よりも少なければ、
うんうん、
ほとんど体に影響なくて、
うん、
消費されるとかっていうのがあるけど、
うん、
何か一つでもこう変化があればそれがすごいことのように思うっていうのは実はバランスが良くなくて、新型コロナウイルスもウイルスが1個あったらかかっちゃうんじゃなくて、人によっては少ない個数、人によってはある程度以上の個数がなければ発症しないとか、実際には感染に至らないっていうのとかがあったり、
うん、
石炭石油を燃やすと地球温暖化になりますっていうと、やっぱりたくさん燃やせるから暖かくなるよねっていう話をするときに、じゃあ、人が燃やして出る熱量と地球温暖化が言っている熱量のスケールって同じくらいなのか、それとも、何桁も違う、要は100倍とか1000倍違うのかっていうのを考えたりするっていうのもすごい大事で、
うん、
量のことをたまに考えなきゃいけなくなるんですよ。この番組始まる前に、香織さんと私が甲状腺の放射線治療をしたっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
でその時には放射性ヨウ素っていうのを私はカプセルで飲んで、
うん、
喉のところにある甲状腺っていうところにその放射性ヨウ素が溜まって、
うん、
甲状腺の機能を落としていくのね。
で
私の病気は、
破壊していくって感じですよね。
そうそう、甲状腺が働きすぎちゃうんで、
うん、
それを抑えるために、放射性のヨウ素を飲むことで、うん、甲状腺を弱らせるってことをやるんですけど、うん、
はい、
その時に飲むカプセルが一粒、うん、40メガベクレルだから、4000万とか、1億ベクレルとかに近いカプセルを飲まなきゃいけないんですよ。
うん、
っていうのが、どれくらい体に効くかっていうのとかは、すごい年間何十万人も同じ治療を受けてるんで、たくさんこう、症例があって、
うん、
で、100% 安全とは言わないけど、少なくとも副作用が出る人は、1000人とか1万人とか10万人に何人っていうのが出ている時に、どういう治療しますかっていうのがあって、例えば放射性の物質が一つでもあったら人が死んじゃうわけではない。どのくらいだったらどんな影響があるか。それってどのくらいのスケールの中のどの辺かみたいな話。雨が降るっていうのも何ミリから何ミリまでは、しとしと雨で、何ミリから何ミリまではザーザー雨で、何ミリから何ミリは、豪雨だみたいな話のこのスケール感っていうのとかを、こう持ってるっていうのもすごい大事なことかなと思っていて、こう、0か100かではなくて、そこの中にはたくさんグラデーションがあって、いろんな現象が起こるっていうのも、考えるのがすごく大事かななんて思っています。
はい。
はい。ということで、持論ではあるんですけれども、科学的アプローチっていうのは、なんでとどうなる。で、不思議だと思う話と、
はい。
観察してどうなるか考えて、仮説ができて、どうなるか考えて、仮説ができて、それがうまくいけば、これからどうなるが分かるっていう流れの中で、
はい、
観察は自分のためにも人のためにも記録を取った方がよくて、
うん、
記録を取ると他の人が確かめられて、
はい、
で自分で実験をするとスケール感が見えてきてみたいなものが組み合わさって、科学っぽい視点、科学っぽいアプローチができるんじゃないかなって思っています。
はい、
はい、でそれはただ単にね、理科っていうところだけじゃなくて、世の中がなんでこうなってるんだろうとか、あとは哲学なんて私たちの気持ちってどうなってるんだろう、どう考えると幸せになれるんだろうっていうところの中で同じようなアプローチはできるんじゃないかと思うんですよね。なのでぜひ皆さんも、興味を持って面白がることを忘れずに、分かったら楽しい、違う見方ができると、はい、世の中が変わってみることが楽しめるようになるといいかななんて思っています。
あは、
はい、ということで、今日は科学的アプローチの話をしてきました。さて、番組冒頭で言ったプレゼントのお知らせを説明します。
うん、
ですね、まず、開催場所、
はい、
これ大事ですよね。なんだって泊まりに行かなきゃいけないんだ、
うん、インドネシアに、
インドネシアじゃなくて、
パスポートは、
マレーシア料理ね。
あ、マレーシア。インドネシア、マレーシア。
はい。
はい。
ね、
マレーシアに
ジェスリービラ東京っていう名前の宿泊施設ですが、はい、東京でもマレーシアで、そうです。東京でもマレーシアでもありません。木更津にある、宿泊施設で、はい、そこに、10月13日、火曜日、電車を止めるなの、上映会は夜8時からですけれども、その前にご飯を食べたりする時間があるんで、夕食までに到着できて、朝ごはんまで、いられるっていうのが、条件というか、プレゼント内容になっています。一泊二食付き。で、なので、木更津のジェスリービラ東京に一泊できる。
はい。
で、中学生以上限定だそうです。
うん。
なので、家族で、申し込まれた時でも、中学生以上の方のみを、対象にさせていただくということになるので気をつけてください。で、一組なんですが、3名様までになっています。で、一組は一部屋になります。なので、一部屋分が、プレゼント対象です。で、実際にどうやって申し込むかっていうと、当選した方にはこちらから、申し込み用の、多分ですね、楽天トラベルの申し込みの、ページから申し込んでもらうと思うんで、その辺の楽天トラベルとか、GoTo トラベルキャンペーンとかを申し込んでもいいよと、要は、自分のね、個人情報を打たなきゃいけないっていうことになると思うんで、その辺をしてもいいよっていう方に限られます。もちろん、当選しなかった方に入れてくれって話はしないんで、応募だけだったら何の問題もないんで、応募は、特に住所とかね、そういう話はいりません。なので、当選者にだけ楽天トラベルの予約サイトのリンクをお送りすることになります。で、もう一つ、ジェスリービラ東京さんの、この電車を止めるような上映会付き一泊二食プランっていうのは、このプレゼント企画に、当たらなくても自腹で泊まれるはずです。だからどうしても見たい方はご自身で楽天トラベルから、申し込みをしてください。多分ね、この配信をしている時には、普通に自腹で泊まれる楽天トラベルのページのリンクとかはご紹介できると思うので、ブログというか記事の方に貼っておこうと思います。なので、記事が読めないサービスで聞いてらっしゃる方、
うん、
例えばオーディオブックとかは記事がないんで、そういう方は、ジェスリービラ東京と電車を止めるな上映会で楽天トラベルでプラン検索をしていただけると見つかるんじゃないかと思います。自費で行きたい方はぜひ。で、ジェスリービラ東京ってどんなところっていうのを詳しく知りたい方は、姉妹番組そんなことないっしょ第372回を聞いていただくとどんなところかがわかります。ムスリム海教徒っていうの、イスラム教圏の方々が安心して泊まれるっていうのを目指して作ったホテルのようで、いろんな工夫がされていて、出てくる料理はマレーシア料理中心の、アジア系の料理のレストランがあるというのが私が知っている情報です。はい。で、申し込みは、村内プロジェクトのホームページに、申し込み用のリンクが貼られる予定です。なので、そこから、リンクを辿っていってください。あと、そのリンクがはっきりしていたら、私どもの、この番組のブログにも申し込みのリンクを貼っておきます。はい。ということで、皆様からのご応募お待ちしております。締め切りは10月5日、23時59分まで。
はい。
で、当選者には、なるべく早く当選しましたというご連絡をするようにしますので、申し込みの時に連絡ができるメールアドレスを書いてもらうことになると思っています。はい。でですね、姉妹番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんな美術の時間でも同じ、プレゼント企画をしていますが、そんなプロジェクトで一組様のご招待になりますので、複数申し込んでいただいても、別々に当たったりしません。
うん。
はい。ということで、応募お待ちしておりますっていうのと、ご興味がある方はぜひ、GoTo トラベルキャンペーンで、自腹で楽しんでいただけると嬉しいです。多分ですね、村内プロジェクトのメンバーは、その時に行けないので、そちらは、ご期待なさらないように。
はい、
はい、
ちょっと平日
火曜日
だね。
そうそうそう、うん、ちょっとね、有給休暇もね、9月に随分使ってしまったので、私はい、ということで、プレゼントのお知らせでした。プレゼントのご応募はウェブサイトから、そしてこの番組へのメッセージはメールでお願いします。メールの宛先は lika@0438.jp。 あ、そうそうそうそう、その前にですね、そんないプロジェクトの、ウェブサイトの URL をお話しておきます。アクセスするときにはそんない .com sonnai.com で、そんないプロジェクトのウェブサイトにつながります。ここにはですね、そんないプロジェクトで配信している、ポッドキャストの番組と、今日ご紹介した、プレゼントへの申し込み用のフォームへのリンクが載っていますので、ぜひ遊びに来てください。sonnai.com、そんない .com です。で、この番組、そんない理科の時間へのメッセージは、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。
はい。
はい。ということで、お知らせなどなどでした。
で、はい、
メールにはですね、ぜひ、どの、サービス、どのプラットフォームで聞いてるか、この番組を聞いてるかを書き添えていただいたり、どんなことをしてるときに聞いているかを書き添えていただけると嬉しいです。
寝てるとき。
ね、
はい、
よく途中で寝てしまってっていうのはメッセージたくさんいただきます。
はい。ね、あれ一時、ね、寝品に聞くといいと、オーディオブックのツイッター、公式ツイッターでも紹介されなかったっけ？
そうです。
はい。
すぐ眠くなるっていう傾向もあるようなので。
はい。
ぜひ、そんなことでも。あ、なので。
眠れない時にはあなたのおそばに吉安さんの声
が。はい。
はい。
ポッドキャスト、あと、ポッドキャストの再配信しているサービス、うん、スポーティファイ、アマゾンミュージックプライム、ラジオクラウドとかで、無料配信しているのと、
はい、
audiobook.jp、オトバンクっていう会社がやってるサービスで、有料の枠、毎月聞き放題の枠があるんですけども、そこで、おまけ付き、おまけ音源付きで配信をしております。皆さんの、ライフスタイルに合う、サービスから聞いてみてください。一応ですね、数は多くないんですが、おまけコンテンツが聞きたいっていう声も多少いただいております。
おお。
はい。ということで、そんな理科の時間 B 第380回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
おやすみなさい。